Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、今日2019年5月8日に私エンガルが1時間日本語の放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントとインドネシアのざまざまな、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはエンガルがお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
LLE ワールドサービス、 Voice of Indonesia のニュースです。
これで最初のニュースです。ジョコウィドド大統領は、インドネシアがインフラの分配、官僚改革、そして人材育成など、中所得国罠の罠に含まれないように、インドネシア独立の100周年を歓迎するために、国家の問題を解決するための3つの動き、すなわちインフラの分配、官僚改革、および人材育成を準備します。ジョコウィドド大統領は木曜日、ジャカルタで2019年の国家開発計画初段の開会式で、インドネシアは世界最長の経済国になる機会を持ち、2045年には4位にもなると語りました。そこに入るには簡単ではありません。多くの課題を解決する必要があります。したがってジョコウィドド大統領は、インドネシア独立100年にわたるの問題に対処するためのインフラの分配、官僚改革及び人材育成などの3つの動きを強調しました。それでは次のニュースです。ルフッビンサルパンジャイタン会計調整大臣は、国家計画開発庁ワップナシと共同で、現在インドネシアで7つの統合された港を開発する計画を準備していると語りました。7つの統合された港は、海上輸送機関の分配の効率を改善するためです。ルフ大臣は5月9日木曜日、ジャカルタで、港をより効率的にする方法を作るためにワップナシと話したと述べました。ルフ大臣は、海上輸送による商品の輸出入活動のために、シンガポールがまだインドネシアの出入り口であることを認めました。インドネシアの7つの統合された港の建設は、最終的に現在地焦点となっているシンガポールに変わると期待されています。中部ジャワス知事ガンジャル・プラノーヴォは、河川を清潔に保ち、水質を維持するための積極的な役割を果たすために、大学や企業を誘致しました。ガンジャル・プラノーヴォ州知事は、中部ジャワス・スマランで、中部ジャワスにおける民間企業と大学の役割は引き続き、水資源管理の近代化において最大限に生かし、さらにこのサービスの名称を国有事業、水資源及び区間計画協力と命名したと明らかにしました。それに伴い、現在の水管理は現代的な方法で行わなければなりません。それは地域社会の環境と、環にある人々を 増やさなければならないことを意味します。農協や徴収位置からの可能性からの民主休業などのさまざまな人種を満たすための原水の利用可能性に関して公共事業民主資源及び区間計画局はペルフタに交差と協力することが求められています。インドネシアは2019年5月の第1週フランスの名所で開催された世界の環境省フォーラムで産業省を保護することの重要性を強調しました。海洋水産大臣の顧問スセノ・スコヨノは木曜日ジャカルタでインドネシアは国際産業省イニシアティブの組織 ICRI におけるインドネシア・モナコ・オーストラリアとのリーダーシップの下産業省やその他の関連する生態系の持続可能な保護における将来の成果と計画の政府国際機関及び非政府組織の間の独自のパートナーシップを伝えています。蘇生の詩によると ICRI 協力を促進するためのこのイニシアティブは G7 加盟国カナダ、ドイツ、フランス、日本、米国と他の国、ノルウェー、インド、エジプト、イギリス、フィジー、メキシコの支援を受けているということです。彼はまた G7 は生物多様性の気候変動へのダメージから保護するための具体的な努力を通じて世界の不平等と戦うというインドネシアの協調の明確な訴求として ICRI におけるインドネシアのリーダーシップを感謝していると述べました。これで最後のニュースです。国連事務総長のアントニオ・グテレスはイランの核合意の維持を期待しています。これはイランが水曜日に2015年の核合意を放棄すると脅かしたとアントニオ氏がスポークシュマン・ファルハン博を通じて語ったものです。アントニオ氏は共同包括行動計画は核不拡散と核外交の大きな成果であり地域及び国際的な平和と安全に貢献してきたと主張しました。ファルハン博士は5月19日木曜日アナドル中心社の記者会見でイランと P5+1 グループの国すなわち国連安全保障理事会の常任理事国号とドイツの間の重要な合意は常年にわたるアメリカの制裁招致の解除と引き換えにテヘランの核計画に厳しい制限を果たしたと述べました。アントニオ氏は共同包括行動計画が維持できることを非常に期待しています。これでニュースを終わります。その後時の問題をお届けいたします。 Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、コメントの時間です。今日はGCPOA 契約を放置することについてお伝えします。米国が昨年一方的に包括的共同企業計画 GCPOA の核合意を放棄したとイランは核問題でますます圧力をかけられていると感じて憤慨しました。イランは自国に対する制裁が 緩和されることを期待しています。しかし最近湾岸地域に米国が軍を派遣し、イランは核計画を復活させると脅かしています。米国はイランからのある中の兆候と警告があったため、空母および爆撃機を派遣したと主張しました。米国はまたいかなる携帯の攻撃に対しても全力で報復することを決意しています。しかし欧ソ連後はイランの憤りを抑えようとしています。このヨーロッパ諸国のグループは GCPOI をイランの核開発問題の解決策と考えています。欧ソ連後もテヘランの脅威を否定しました。欧州首脳はイランが GCPOI に従って役職を継続し、米国との緊張の従来を控えるよう提案しました。欧州連合は米国によって果たされた制裁に失望し、イランとの貿易を続けています。年前ドナルド・トランプ大統領は GCPOI の合意を無視し、イランに制裁を果たしました。米国は全ての国にイランから石油を購入しないよう求めています。次の制裁は鉄鋼、アルミニウム、銅の禁止です。この制裁はテヘランを怒らせました。米国は制裁を果たしたが、欧州連合は依然としてイランとの貿易関係を開いています。イランの怒りは同時のことです。なぜならこの国はまだ GCPOI でその約束を実行しているからです。欧州連合は依然として GCPOI の実施においてイランを信じています。欧州連合が信じているのであれば、米国はイランの核問題に圧力をかけるのではなく、国威に戻る機会を開くべきです。米国はこの件に関して曖昧です。米国はイランに圧力をかけている。一方で中東の主要パートナーであるイスラエルがその核計画を発展させることを密かに評価しています。これでコメントを終わります。
今日の歴史です。最初にドイツ側はフランス、ベルギー、オランダを攻撃したについてです。意外なことにドイツはフランス、ベルギー、オランダを侵略しました。オランダとベルギーは非常に早い時期にのみ電撃戦の戦術に圧倒されました。電撃戦はドイツ軍が様々な要素から素早く攻撃する軍事戦略です。ドイツ軍は空軍、海上軍、陸上軍を組み合わせて調整しています。突然の迅速で予想外の攻撃はフランス、ベルギー、そしてオランダの防衛軍にパニック感を引き起こしました。これまでのブリツクリク戦略の概念は軍事界でも今でも適用されています。次に南アフリカ共和国初の黒人大統領にネルソン・マンデラが任命されて続いてです。1994年5月8日から1999年6月14日までにネルソン・マンデラが大統領に選出され、南アフリカ共和国大統領に就任しました。マンデラはまた黒人やアパルトヘイトに対する反差別の人物とみなされています。彼は27年のマ・アプラットヘイト政府によって投獄されていたが、大統領としての彼の最初の演説でマンデラは実際に平和を求めました。 マンデラ政府は人種差別、貧困、不平等、そして若いとの戦いによってアパルトヘイトを排除するための努力に焦点を当てました。最後に世界ループスの日についてです。世界ループスの日は毎年5月4日に祝われます。2004年5月4日にイギリスのイートンにある13カ国からのループスに焦点を当てた国際機関が集まった世界ループスデーが初めて開催されました。この発表は世界中の政府に狼笠選挙のための再生的支援を増やし、患者への認識と奉仕を喚起することを思い出させるものです。今日の歴史を終わります。
Voice of Indonesia
I'm not afraid to die.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次は、インドネシアとアルゼンチンが貿易協力を確立するについてお伝えします。
Voice of Indonesia。
ジセフからインドネシア副大統領は2019年5月7日にアルゼンチン副大統領のガブリエラ・ミジェッティから公式訪問を受けました。副大統領は貿易、投資及び農業の分野での協力を強化することに合意しました。副大統領のジュソフからは、アルゼンチンは南アメリカ地域におけるインドネシアの2番目に大きい貿易相手国であり、インドネシアはアルゼンチンとの貿易を増やし続けることを望んでいると述べました。2018年に両国間の貿易総額は 16.8 億ドルに達し、赤字はインドネシア側で12億ドルに達しました。彼はインドネシアに対し、よりバランスの取れた相互に有益な貿易を達成するよう奨励しました。これを達成するために、インドネシアはインドネシアの戦略的工業製品、すなわち PT によってで製造された航空機を提供しています。インドネシアの航空宇宙さらに、ジュソフからはアルゼンチンに関税と非関税の両方のさまざまな貿易障壁を引き下げ続けることを求めました。貿易収支のバランスを取るために、ジュソフからはアルゼンチン市場で競争力のあるトロピカルフルーツやナッツなどをインドネシアのフルーツの市場アクセスを求めました。貿易関係を改善するために、ジュソフからは、アルゼンチンのビジネスマンのインドネシア・ラテンアメリカとカリブ海ビジネスフォーラムと、トラードエクスポインドネシア、または TEI の活動に招待しました。農業では、インドネシアとアルゼンチンが共同で行動計画を策定した農業協力、作業部会を設立しました。この分野では、インドネシアは農業技術システムの開発に関連する協力を発展させたいと考えています。これは貿易と投資の分野における協力の大きな可能性を認め、この可能性を戦略的協力の形に変換したいと望んだのガブリエラ・ミシェティ副大統領によって歓迎されました。ミシェティは南協力の枠組みの中で技術協力を特に奨励したいと考えています。彼は両国間の技術協力が一緒に協力への扉だと考えています。ミシェティはまたハラル食品産業部門でインドネシアと協力したいという彼の願望を表明しました。インドネシア語を終わります。
Voice of Indonesia。
Kekasihku, sayangku, ku ingin kau tahu Hati ini kan selalu menantikan cintamu Kaulah yang pertama yang memberi arti cinta Selalu merindukanmu Ku kan tetap selalu menjagamu Jangan ada kata berpisah bisa.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia. Indonesia より世界へお届けしています。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えするパソナインドネシアのコーナーです。
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、パソナインドネシアの時間です。今日は中部ジャワ州のスネレクスープをご紹介します。中部ジャワ州の一都市マグランには魅力的で見事な自然の美しさがあります。この都市は中部ジャワ州で最も人気のある観光地の一つであることは不意義ではありません。中部ジャワ州で最も人気のある観光地の一つとしてマグランは文化的な名所、史跡、現代的な写真スポット、丘、公園、本当に目を引き滝などさまざまな美しい観光地があります。訪れる観光客はさまざまなおいしいマグラン料理の豊かさも提供されます。その一つはスネレクスープです。スネレクスープはインドネシアのオランダ植民地時代からのメニューの一つです。スネレクはエンドウ豆を意味するスネットというオランダ語から引用されています。マグランの人々の舌はスネットを言うことが礼儀中徐々にスネレクに変わりました。どうやら地元の人々にはスネレクスープを小豆、人参、ほうれん草、ネギなど入手しやすい材料にしました。ニンニクを使用することに加えて、このスープはクロープとナッツメイクのようなスパイスも使用します。それからすべては牛肉かババッという牛の胃袋が立つぶりの新鮮なスープで煮詰められます。 それを食べられるとき、ニンニクの香りは非常に強い香りがします。食べるとスープは新鮮で良い香りがするスープで美味しいです。通常このスネレクスープには温かいご飯とサンバルのほか、カタチムリのサテ、豆腐、テンペなどの好みに応じて選べるさまざまな副菜がついています。マクランではこのスープを比較的安い価格で簡単に見つけることができます。一食あたり15,000ルピアから20,000ルピアです。リスナーの皆さん、これでプソナインドネシアを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、 Voice of Indonesia です。次はインドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワナワリのコーナーです。
Voice of Indonesia。
インドネシアのチームはシェルエッコマラソン2019年でいくつかのタイトルを獲得しました。インドネシアのさまざまな大学の学生がマレーシアで開催された2019年シェルエコマラソンアジアイベントで優勝しました。このイベントでは学生は自動車を製造するように挑戦され、その自動車が最も燃費の良い車を見つけるためにテストされます。都市の概念タイプからプロトタイプタイプまで争われているいくつかのカテゴリーがあります。そしてそのような内燃機関、またはガソリン、ディーゼル、エタノール、バッテリー電気、そして水素のようないくつかのエネルギー源もあります。18カ国から108チームが続いて、インドネシアはこのイベントからいくつかの選手権を獲得することができました。Institut 10 November, または ITS のサプアンギンチームは、ガソリンエネルギー源を使用する最も経済的な都市型自動車を再び獲得しました。都市型自動車は燃費を良くし、乗用車のように見えるように設計された自動車です。アバンカーは一人の乗客のためだけに予約されています。イベントではサプアンギンは数字、395km/h に触れます。 ITS 以外にも2人と3人の獲得したとのインドネシアチームは、ジョクジャカルタ大学のガルダユニエコチームとインドネシア大学のサレバウイでした。電気自動車の分野では、インドネシアは都市型電池の電気カテゴリーの2位と3位で勝利を収めました。2位はスプルフ11スキーの工科大学、インドネシア教育大学の3人で受賞しました。プロトタイプのカテゴリーではバンドン工科大学のインスティトゥトラカタ ITB チームは、内燃エタノールエネルギー源でポジション3を取得することができました。 ITB 製のこの車を使用することで、わずか1リットルのエタノールでジャカルタからスラバヤまで行くことができます。コレワラカタ ITB チームが 926km/h を取得したために発生する可能性があります。これはエタノールプロトタイプクラスにおけるインドネシアの最新の記録です。リスナーの皆さん、これでワナワニを終わります。
Voice of Indonesia。
Apa yang ku menangis untuk mengatakan yang sesungguhnya. Kaulah segalanya untukku, kaulah curahan hati ini. Tak mungkin ku
Voice of Indonesia.
Jatuh hati, yeah. Ku
Voice of Indonesia.
最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。今日はトンバーティオ歌についてご紹介します。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場の時間です。今日はトンバーティオをご紹介します。トンバーティはソー・ミナミ・ボンナンによって作成された曲の一つです。この歌はどのように肝臓を治療する際のステップを説明します。最初のものは、クルアンとその意味を読んでいます。クルアンには人生の様々な問題についての非常に詳細な説明があるからです。次に、夕方の祈りを実行します。なぜなら彼らは神に近づくことができるからです。第三に、信心深い人々と集まることは、主さんに相対する心の影響を直接もたらすことができるので、それは人生に利益をもたらします。第四に、断食とは、人生の様々な試験に立ち向かうことに、忍耐強くなるように、自分自身の訓練することを意味します。で、後に夜の記憶の時間を伸ばすことによって、心と心を神に近づけます。はい、これはトンボアティ、どうぞお聞きいただきます。
Berkumpullah dengan orang soleh. siapa bisa menjalani. Moga-moga Gusti Allah mencukupi.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Rusna no minasan, kore de Nihongo Hoso warimasu. Seigo made o kiki kudasai, arigato gozaimasu. Minasan, Voice of Indonesia no social media akaunto o follow suru koto mo wasurenai de kudasai. Sore de wa mata jikai o aishimashou.